皆さんこんにちは。ポッドキャストツッチのどこでもライブエピソード20、第20回目のツッチのどこでもライブ、私ホストのツッチこと筒井由紀子がお届けします。このポッドキャストは3つのコーナーで成り立っています。最初はトークコーナー、で次はライブコーナー、で最後にボーカルワンポイントレッスンコーナー。今日はちょっと2週間置いてしまったので、トークコーナーの方が長くなってしまうかもしれません。ライブコーナーできるかな、ボーカルレッスンコーナーもできるかな、トークコーナー充実させていきたいと思います。ということで最後まで20回目のポッドキャストお楽しみください。She wears a bright red dress and takes a drink. Barb, whiskey, beer, wine, red, the big ear. なんかすっかり久しぶりになってしまいました。始めてから初めてかもしれない、もしくは2回目かもしれない、2週間間を置いてしまったんですけれども、今回木曜日の更新、木曜日、そう、今ちょうど撮ってるのが実はの本当に深夜なんですけれども、最近なんだろう、なんかバタバタしていて、まあ、ライブだったりとか、まあ、こう内輪のライブとかね、ちょっと頼まれて出るライブだったりとか、あとは、まあ、月1でやってる定例のライブ&ジャムイベントだったりとか、あとはなんかちょっと一般公開ではないなんかちょっと演奏のお仕事だとか、あとはなんかカフェの、まあ、デモ演奏だったりとか、そういうのがなんだかこう一気にドカンとこう一週間の間に入ってきて、なんかどうしちゃったんだろう今月はみたいな、ありがたい、本当にありがたいことなんですけれども、でもね、結構いろんなことが一気に重なると逆に何もできなくなったりとかしませんか？私結構そのパターンに陥ることが学生時代から多いんですけれども、まあなんか普通に学生時代から多いんですけれどもって、一体あなた学生時代いつの話だっていう年齢にはなってるんですけどね。でも実際音楽科に通ってたのはある程度もう本当に社会人も何年も何年もやった後にまた学生に戻ったので、そんな前でもないんですけどね。なので今ちょうど、まあ、学生の方々の、まあ、忙しい感じがわからなくはない。特になんか留学とかしてる人とかね、大変だと思いますけれども、でちょっと今日は本当に久しぶりなので、トークの方がすごく長くなってしまって、ライブ行けないかもしれないんですけど、特に最近のすごくカバー曲をたくさん練習してるんですよ。なんかね、最近過去の日本の本当になんだろうな、昔のフォークソングとかってすごい今聞くとね、やたら新鮮っていうか、いい曲が多くて、今ちょうど練習してるのがね、なんとなんとシルエットロマンスっていう、これ歌口ずさみたいところなんですけれども、まあ著作権上良くないので、シルエットロマンスってなんかね、久々に聞いてみたら、あ、なんかこんなにすごいなんかこういい歌だったんだ、なんかちょっと古いんだけど、でもなんだろう、歌詞とかね、やっぱすごいなって思います。今聞くとなんかよくこう作って考えて、まあ今の歌ももちろんたくさんいい歌はあるんだけれども、昔の歌って本当にハッとする歌が多かったりするんですよね。なのでそういう歌を今カバーでどんどんね歌っていきたいなっていうふうに思って、図書館からフォークソングの日本のね、日本のフォークソングの曲集とかを、楽譜を借りてきたりとかして、今すごくハマってる最中で、結構ねまたハマってることがあるんですよ最近。なんかすごい一回ハマってしまうと本当に抜けられなくなる性分で、ね、そのハマってることをね、今回からちょっと新しくコーナーに入れていきたいと思うんですけれども、なんかもう何でもありみたいな感じになっちゃってるね。なんか一つのコーナーが数週間持ったことがないような感じになってるんですけれども、 実はこの間のね、ブログの方でちょうどこのポッドキャストの元となっているブログ土.com、まあ、土のどこでもライブで検索していただくとすぐ出てくると思うんですけれども、それのブログ記事にもう本当にどうでもいいたわいもない話みたいな感じの記事のところに書いたのが、最近昔シークレットってすごい流行ったじゃないですか。そんなまあ大昔でもなくて、本当に何年前なんだろう、10年経ったのかな、経ちそうになるぐらい昔っていうのかな。でその時、まあ、私はカナダにいたんですけれども、で向こうで現象を、まあ、読んだっていうかチラ読みとかしてて、でその時にやっぱりそういうふうな自己啓発書っていうんですか、そういうのを英語で読んだりとかしてたんですよ、頑張って勉強のためにみたいな感じで。でこっちに帰ってきてからそれをちょっと思い出して、あの本そういえば読んだな英語でと思って調べてみたら、案外もう今となってはちょうど数年前に読んだ本がもう和訳版が出てたりとかして、あ出てるんだと思って、で本屋に行ってその和訳版をなんか探したりとかしてたんですよ。でその時にちょうどまあ古本屋で探してたんですけれども、ふと目に留まったのがですね、ドリーンバーチューさんっていう人の、まあ、ご存知な方はご存知な、よくご存知だと思うんですけれども、エンジェルっていう本を発見したんですよ。で私本当そういう風なのって無理な方で、どっちかというと、なんかどっちかというとそういう風な精神論的なのは好きなんですけれども、天使とかすごくこうファンタジー的なのってどうも受け付けないんですよ。なんかこうすごい少女チックっていうか乙女チックみたいな感じの、例えばそれが自分の直感を信じるとか、そういうふうななんかもうちょっと現実的な言い方をされると、あそうだよねって腑に落ちるんだけど、あなたの天使があなたに囁きかけてとか伝えようとしているっていうと、なんかすごいこうなんかこう幻想的すぎるっていうかファンタジーすぎるみたいな感じであんまり受け付けなくって、でもなんか本屋でそれを見た時にね、なんかいかにもすごい天使の絵が描いていて、エンジェルって描いてて、なんか無性にこう気になったんですよ。でこう普段受け付けてない分ちょっと気になるっていうか、なんていうのかな、その矛盾感っていうんですか、でちょっと怖いもの見たさな感じでなんか見てみたら、予想に反して結構理論立ってたんですよね、中身が。あんまりそのファンタジーっていうよりも、こういう出来事があって、その時に、なんとかかんとかみたいな、そういう、なんか言葉がとか、そういう思いが、ふと、なんか、降ってきたみたいな。で、その中で、その思いは、なんかその天使によるものだみたいな、まあ結論付けられるんだけど、まあ天使とかそういうのは、ともかく、なんか、そういう私直感って結構自分も感じることがあったりするので、なんかそれがね、もっとこう、もっと深く頻繁に感じられるようになるワークブックみたいな感じだったので、あ、じゃあちょっと面白そうだなと思って買ってみたんですよ。そしたら、著者の方が、なんかいろんな本を出してるのと同時に、オラクルカードっていうのをね、そこですごい有名な方だっていうのが後で分かって、で、それを調べてたら、もう出てくるわ、もう本当にこの方、なんかオラクルカード一個だけじゃなくて、もう二十何種類ぐらいかな。すごい出してたんですよ。で、私オラクルカードとか全然使ったことがなくって、で、もう、タロットカードはよく皆さんもご存知で、一度や二度は占ったことがあるか、もしくはもうそういう風なものに全く興味がないかって分かれるところだと思うんですけれども、なので今回のちょっとポッドキャストはね、多分その分かれるところかなみたいな感じもあるんだけど、でタロットカード自体は私実はもうちっちゃい時に、いつだろう、もう小学生とかの時に、なんか結構ねそういう神秘的なものに惹かれるですよね。そのなんか幻想的だったりとか、そういうふうな、なんか少女的っていうか、なんか天使みたいな、そういうのにはあんまり惹かれない代わりに、なんかすごいこう、なんかよくわからないものとか、なんか、まあ、占いももちろん好きだし、 なんかすごく小学生の時からなんか惹かれるものがあって、タロットはよく小学校の時やってたんですけど、もうだいぶだいぶそんなのから離れてて、でなんかオラクルカードがね無性にちょっと気になっていろいろ調べてて、そしたらもう本当になんかついこの間衝動買いで中古で2つ買ってしまったんですよね。あんまりね中古って良くないっていう話もあるんだけど、なんかすごくすごくこうクリスタルとかで浄化とかしたりで月の光の下に当ててとかね、こういうこと言うと絶対ねこういう風なのがあんまり得意じゃない人もいるとは思うんだけれども、なんかまあまあまあそれはそれはいいとしてで、ちょっとこうカード引いてみたりとかしてたんですよ。で結構的を得てるのが案外来てびっくりしたのもあるし、もしくは私が読めないあの力不足で読めないだけなのかもしれないけど、なんか質問の答えに全然なってないカードとかも出てきたりとかして、まあ実際そういうふうな質問の答えになってないカードが出るあたりもまあちょっと現実味を帯びてていいかなって感じもするんだけど、でとにかくこのドリーンバージュさんっていう方があまりにもそのオラクルカードで有名な上に種類がとにかくとにかく多すぎるので、もう2つだけじゃねえ、なんか2つも持ってればいいじゃんって感じも、1個でいいじゃんって感じもするんですけど、それだけ持ってるとやっぱ目的別にもなってたりとかするんですよ。これがまたなんか人生の目的を知りたいときはこれとか、なんかもう本当にいろいろありすぎて、それでわけわかんなくなってきたので、いろいろ探してたらアプリが出ていて、 iPad とか iPod に入れられる、でそれを全部とにかくダウンロードしてみたんですよ。もちろん無料版ので、日本版のアプリも出てるんですけども、日本版はね有料なので、なんかトライアルっていうのがそれがちょっとしかできないんですよ。でちょっとしか試せないので、海外あの英語版のアプリがそれはもう全部ダウンロードして7日間無料で試せるっていう、でそれを全部全部ダウンロードして片っ端からこうやってみてたんですね。でね、それが本当にびっくりしたのが、なんか今日ですよ、今日って言ってももう日付回ってるから昨日のことなんですけど、私仕事でまずある一人の方と会う約束をしていて、で、まあ、仕事なので例えば、まあ、もう本当にそのオラクルカードを試したいばかりにね、なんかネタ何か何か質問ないかなと思って、でその、お仕事で会う相手が自分に対して何を期待してるか何をしてほしいか教えてくださいみたいな感じでカードに聞いたんですね。そしたらなんか、まあ、それ英語版だったのでちゃんと訳せないっていうのもあるんだけど、なんか怒りがどうのって、怒りを鎮めることをしましょうみたいな、はとか思って、で意味わからないその仕事で会うのに相手が私に期待してるのが怒りのコントロールとかで意味がわからないと思って、でもう一回別のを引いてみたんですよ。そしたらフォーギブとかで許しとか出て、はとかもですね、なんか全然なんか別に私そんなにねその人に対して全然怒ってないし、なんか全然この許しとかって意味がわからないと思って、まあこれもまた当たんないなと思って、でその方に会ったんですよ。そしたらいきなり会った瞬間、すみませんとか言われて、え、何の話みたいな。で彼女が曰く、私とその前に電話した時になんかすごくこう自分のことでイライラしてたんですって。なんか本当にこう忙しくて毎日がね、すごくイライラして私に電話で結構失礼な態度を取ったかもしれないってことをすごく気にしてたらしいんですよ。ね、本当に最近自分のそのイライラが本当にコントロールできなくて、私にすごくなんか変なこと、なんか態度が悪いことしてしまったかもしれない電話口で、なので本当にごめんなさいって、これお詫びにちょっとお菓子あげますみたいなで私は実際その別に全然なんかそんなね変な態度されたとかも全然思ってなかったし、もう予想外の出来事だったんだけど、え、でも全然そんななんか 全然気にしてないというか、気にするどころか全然気づいてないみたいな感じで、でもそれを言われた時になんか結構ちょっとドキッとして、なんかさっき引いたカードめちゃめちゃそのまんまじゃんと思ってこんなことってあるのかなと思って、なんかちょっと本当にびっくりしちゃったんですよ。なのでこれは侮れないかもしれないっていう風に、まあその実際カードを引いてるのも自分がチョイスしてるわけじゃないですか、まあ、なんか変なところで英語使ったんだけど、選んでるわけじゃないですか。だから、まあ、それも自分の意識の知らないところの中でやってるから、なんかそんな占いっていうかそういう風なのじゃないですよね。なんかたまたま当たったって言えるのか、もしくはそれは自分が引いたから意識の中でもう無意識にコントロールしてるのかとか、だからなんかすごい奥深いかもしれないこれと思って、やばいこれハマりそうということで、これからですねそういうコーナーを設けていきたいと思ったんですね。今ここに手元にオラクルカードの一つがあります。でこの種類はなんか人魚が描いてるんですよ。で私海がすごい好きで、海の近くで育ったっていうのもあるんですけれども、山か海かって言われたらどっちかというと海がすごく好きなんですよ。で今のオラクルカードがその海に関するオラクルカードで、でこれが結構ね、これにちょっとドキッとさせられたんですよ、あまりにもこう言い当てられたので。でこれを今日の、まあ、ネタとして使っていきたいと思うんですけれども、まあ、こういうの苦手な方ももしかしているかもね、本当に。でも本当に、お遊び程度だと思ってください。なんか、この間まで今日のユニティコーナーで、格言みたいなのを英語で紹介してたんですけれども、そんな感じで、まあ、一つの、なんだろうな、格言？本当に。そんな感じだと思って。で、英語で書かれているので、一応日本語の解説もこれあるんだけどね。ちょっとそれでページめくってる時間もしあればいいんだけど、でもこれそのまま紹介するわけにはいかないので、なんかね、4分の1以上あんまり言っちゃいけないんですって、著作権的に。なので本に書いてる内容そのまま喋っちゃいけないらしいので、本当に要約するか、私がまあ、すごくいい加減な和訳をするか。で、私は全く占い師でも何でもないので、本当に出たものをそのまま話すみたいな感じ。で、今、このポッドキャストを聞いてくださってる方、選択が3つあります。A と B と C。で、この A、B、C の中から1つだけ今選んどいてください。じゃあ、今月の、まあ、今月のというか今週のあなたに対するお告げです。A の方、じゃん。Let yourself receive。で、B の方、Dream big。 C の方、 Accept heaven's help。 で、これ一つ一つちょっと見ていくと、まず A を選ばれた方、 Let yourself receive。 これ本当に allows us to give you loving care。 なんか他の人がすごく自分を大事にしてくれるのを受け入れましょう。で本当に全然悪いなとか思わないで、まあ、人の行為をそのまま受け入れましょうっていうことだそうです、 A を選んだ方。で B を選んだ方と、ドリームビッグだから夢を大きく持ちましょうってことかな。なんか小さなことは全部忘れて、なんか自分が成功しているイメージをもっと持ちましょう、夢を大きく持ちましょうですって。で C を選んだ方、 Accept heaven's help だから、もう天に助けを、ん？ You've prayed for help, so get out of your way and let heaven help you。 なんか、まあ、助けを求めて、その天がそのあなたをこう助けるのをね受け入れましょうみたいな感じなのかな、ちょっとこれよくわかんないので見てみます。そうだね、天の助けを受け入れるっていうことでした。 なんかあなたはきっとその天に助けを求めたでしょうと、でその、 あの助けを受け入れましょうっていうことだそうです。心当たりのある方いらっしゃいましたでしょうか。 A と B と C どれを選んだかわからないけど、私はもう選ぶ暇もなくちょっとカードめくった感じなんですけれども、自分のもちょっとじゃあ D として自分の引いてみよう。今月というか今週の私のお告げ、あジャンプしてきた、一つめくれた。 Explore your options. It's time to look at other possibilities. It's a good time to make changes. なんか変化しろみたいな感じなのかな、これ。なんか選択肢をもっと広げようみたいな。いや選択肢これ以上広げたら私もうなんかいろんなのに、あ可能性を見つける、なるほど、別の可能性を探すとき、何の可能性を探すんだろう。まあそんな感じです。なんかこのメッセージを受け入れるのもよし、忘れるのもよしみたいな。結構こういうのってあれですよね。いや気のせいって思うときもあるし、いやめっちゃ心当たりあるって思うときもあるし、で心当たりがあったとしても、いやこれたまたまでしょうって思う時もあるし、本当になんだろう、こういうのって確信が持てないんですよね。だからまあ本当に聞き入れてそうだなって思っといて、まあいい言葉だったらいい言葉はすごく聞き入れて、で基本的にこのオラクルカードって、あのドリームバーチューさんのオラクルカードってなんか悪い言葉が一切書かれてないらしいので、なんか悪いことを何も心配する必要がなくて、本当にいいことだけこう聞き入れるみたいな。だから本当にこうね、優しいカードらしいです。タロットカードとかってすごいなんか怖いのがあったりとかするんだけど、いきなり死神とか出てきてヒーとか結構びっくりしますよね。なんかこう恋愛のとか占ってて恋人の逆位置とか、逆かよっていう、なんかそんなのとか、吊るされた男とか、なんかそんな吊るされたら嫌だみたいな、なんか本当になんか愚か者とか出るじゃないですか。なんかちょっと結構悪いカードにドキドキする。でもそれもスリリングでいいのかもしれないけど、そういうのが一切なくて、みんななんかこうポジティブで、すごくこう優しくて勇気づけてくれるようなメッセージとか、例えばなんか Wait とかってもあるんですよ。待てとかねそれ一言書いてるカードとか、イエスとか書いてるカードとかあって、なんとかかんとかですかって聞いた時にイエスみたいな、そうですってみたいな答えてくれるカードとかあってね、なんかすごいお茶目だなーって思います。なんでこれ当分ハマりそうなので、多分なんかコーナーの一つにもうコロコロその週によって変わるかもしれないんですけど、いろんなコーナーがこれから増えていくかもしれないんですけれども、あまりにも最近ちょっとこのねオラクルカード、ここ数日間もう本当にハマってしまって、いやーこれ当分抜けられないな。でこんなことしてる場合じゃ全くないんですけれども、これからちょっとライブの練習をしたいと思います。ということで今日はトークコーナー、もう20分以上喋ってしまったんですけれども、最近ハマっていることオラクルカードについてでした。ということでライブコーナーになるのかな、これは一体。ちょっと今日はあのトークコーナーが長すぎてしまったので、他のコーナーをちょっと削っていきたいなと思ったんですけれども、あのライブコーナーとボーカルワンポイントレッスンコーナー、本当にこれでライブしなかったら一体これは音楽番組のカテゴリーに全くならない、なんか本当に占いの番組かって感じになってしまうんですけれども、まあ、カルチャーの番組ということでね、何でもありみたいな感じ で今ちょっとライブをやろうとしていたんですけれども、実は今あのもうすでに朝方になってきて、日がもう光が窓の外がちょっと薄明るくって言わないのかな、明るくなってきてるので、もうこれはライブやってたらちょっとまずいですなので本当今日は喋るだけにしときます。まあ後からまたライブ付け出せばいいって話もあるんだけれども、ちょっと今日中にアップしたいと思いますので、でも朝方ではあるんだけれども早く寝て、また明日のライブのために 若干練習もしたいしと思って、もう不規則な生活を改めねばいけないですね。こんなカードカード言ってる場合じゃない本当に。でも、ちょっと今日は音楽ネタということで、一番最初にお話ししたのが、最近そのライブに向けてカバー曲をたくさんやってるってさっきちらっと話したんですけれども、本当にあの昔のフォークソングを今いろいろ練習してるとね、すごくいい曲が多いんですよね。で、あの今それこそシルエットロマンスっていうね、聞いたこと多分ね、なんかなんだろう、年代的には全然そんな歌何それっていう人もいるかもしれないし、でもカバーしてる方も何気に多いので、全然知ってるよっていう人も多いのかも。この曲が本当になんか昔はもう全然なんだろう、もうずっと大人の人が聴いてる曲なんだろうなみたいな感じで、あんまりそんなに歌詞とかも見てなかったんですけれども、なんか一つ一つの描写がすごく具体的でもあり、すごく抽象的でもあり、濁してるところもあり、そこら辺がなんかすごく大人だなと思って、で例えばね、歌詞の一部の中に、鏡に向かってアイペンシルの色を並べて迷ってるんですよ、その恋に落ちてる女の人が。そのアイペンシルの色を並べて迷うっていうその描写がすごいここだけに、もう一生懸命その好きな人のために化粧して、もうアイペンシルの色ってね、悩みますか大体普通の生活してたら、よっぽどおしゃれしようと思わないとアイペンシルの色って迷わないですよ。大体一色ですもん、普段は。だって店で普通に売ってるのだって黒か茶色ぐらいですよ、だって本当に。で本当になんかいろんな色を選ぶとしたら青だったりとか紫だったりとか、あとね最近クーピー桜、桜クーピーってあるじゃないですか、色鉛筆の。それのクーピーとアイライナーがコラボしてて、すっごい色鮮やかなアイライナーあったりするので、私すごいひゃーとか思って嬉しくて、オレンジのアイライナー買って塗ったりとかしてるんですけれども、まあまあまあ、でも普通にアイライナーってあんまりその色がそこまでの種類がないものをアイペンシルの色並べてるんですよ。もうどれだけときめいてるかって、この人はってことでしょ。すごい、もうこの歌詞で、これがまず1番の冒頭で出てくるんですけれども、2番、もうこの2番の描写がもう本当にどんどん大人の世界になっていって、もう 無意識にイヤリング外すんですよ。無意識にイヤリング外すときってもう大体限られてるじゃないですか。もうなんて歌詞なんだろう。なんかもう1番ですごくこう控えめに控えめにこう、まあその自分が恋に落ちてる人と会う準備をしてるとこからもう暴走ですよ。2番はすごいことになってしまって、もう本当にこの番組は、このポッドキャストは子供から大人まで聞ける番組なので、あんまりそれ以上は突っ込んだことは、まあ、言えないし、著作権上も言えないんですけれども、この曲は本当にすごい。で改めてこの歌詞をしっかり理解して歌おうとしたら、結構もうドキドキするような感じで、もう本当になんかもう色褪せないですね。本当メロディーラインもすごくなんかいいところで高音域になったりとか、あとコードの使い方もなんかジャジーな感じがあったりとか、もう本当素敵な素敵な曲です。ということで本当最後ギリギリで音楽の話題に持ってった感じだったんですけれども、今日はシルエットロマンスの、まあ、歌詞のレビューっていうのかな、いかに素晴らしいかっていうのをお話ししました。ということでもう本当にそうこうしてるうちに時間が近づいてきたんですけれども、今日はトークコーナーではなんか未だかつてなかったオラクルカードを リーディングしようということをやってみました。今後もねまたやっていきたいと思います。で、あのツッチーのどこでもライブはウェブサイトと連携しているので、あのぜひメッセージから何でも送ってください。聞いてみたいこととかご意見ご感想、あとは最近ちょっとやってなかったんですけど、お休みしてたんですけれども、聞いてよツッチーのコーナー、ツッチーにいろんな相談事をしようではないかっていう、別に相談事じゃなくてもちょっと物申すでもいいし、あとはなんか聞いてほしいこと、こういうことを相談したいことを今度ある意味そのねオラクルカードさんに来てもらって、そこから出た回答をお話しするっていうのもありかななんて思ってます。ということで今日も最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。次回も来週またね遅れずにアップしたいと思いますので、またお会いしましょう。 Have a good week。 じゃあね、土でした。バイバーイ。